天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
私は何を話したらいいの？
2017年どのようにこう、はい、ポッドキャストを運営していきたいかですね。
特に目標はないです。
松尾さん、松尾さん、はい、助けてください。助けてください。助けてください
。僕今クユホアさんとおしゃべりしていいタイ
ム、ね、どうもお願いします。
そうだ、
お願いします、はい、
ありがとうございます。そうですね、目標とかないにしろ、はい、なんかこう去年というかこれまでで、はい、なんかこうこれが辛かったから今年はこうしたいとか、なんかこういうところをこうなんか改善していきたいみたいなのあったら聞きたいんですけども、
もうとにかく水着って言わせないっていうことがまず一つですよね。
はい、
水着って言わせないのがね。
あ
うん、私の中での目標ですね、
はいはいはい、
この禁止ワードに指定したいぐらいです。
はいはいはい、これやっぱりそこをやっぱ守っていかないとこう脱退の危機とかもねあるかもしれない。そこは
さすが、ま、松尾さん分かってらっしゃる、
はい、どこまで怒られないかっていう見極めがやっぱりね必要
ですよね、
今のところこう怒られてばっかりみたいな感じに見えますけども。
松尾さん2週に1遍ぐらいタックポッドキャストお出になりません？
それでこう2週間ごとにこうあれですかチェックみたいな。
そうそうそうそう、大東さんちょっと今のはみたいな感じでこうなんですか、うん、大事かなと思いました。どう思います？ゆくもばさんはなんか聞いてらっしゃってて、なんかタックポッドキャストここがダメだなみたいなのとかありますか？
ここがダメですか、
うん、ここちょっとなみたいなとか。
いやいや、うん、なんかすげえ言いづらいんですけど。
はいはいはい、あ、いや私にでも大道さんにでも、
いやいや、でも本当に悪いとこって言われたら本当に悪いとこはないですよ。
ほら、
そうなんですか？
ほら、
うん、
聞いて楽しいですし、
ほら楽しいってほらね、こういうほら
ただただ
ただ
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 ただ、
そのクイホアさんが嫌がるなら、やもうちょっと大道さんは抑えた方がいいんでしょうね。
もう死にたい。
まさかの展開。
まあそこはうまく、
そうですね、
楽しい方向でまとめてると思いますよ、
うんうんうん、事実別にクイホアさん何も嫌なことないですもんね。あ、言って失敗した、これ。
なんて答えたらいい？なんて答えたらいいの？なんかないですよねみたいな感じの、今までの下り全消しみたいな感じですよね。
いや、あるんならじゃあ言ってください。もうそれはもう、
さっき言いましたよ、私今年どうしたいの、今年の目標は特別ないですっていうことでしたけど、いやでもそこをあえてって松尾さんにもうじゃあっていうことで。
水着って言いません。
言った今。
新年
明けましてお
めでとうございます。2017年1月6日タックポッドキャスト第62回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルダーグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
お疲れ様です。
はい、新年早々って変ですけどお疲れ様です。
このオープニングどういう今日の打ち合わせ論争になったんですけど。
論争ってほどでもないです。
あ、一方的に私が言われただけです。
いつも通りな匂いだったので、
はい、
ちょっと意表をついた感じにしてはどうでしょうっていうので、
はい、
ちょっと提案してみたら、もう何でもいいですみたいな、言うこと聞きますみたいな、降参ですみたいな感じだった。
でもまあ、
笑ってる。
話を振り返ると去年の年末から今年にかけて、
はい、
ゆくもばさんとワンボタの松尾さんをお呼びして、
うん、
で配信しまして、そこにくよさんが駆けつけてくれてちょっとね生配信したやつなんですけど、どうですか？
どうもこうもなく、はい、私ちょっと 打ち合わせの うの字も全くなくですね、
はい、
だから皆さんは配信の前にちょっと打ち合わせしたんでしょ、軽く30分ぐらいでしたっけ。
30分ぐらい打ち合わせしました、
うん、でどんなお話だったのかもちょっと知らず、私そんなあの突然呼ばれてもこう決まったのがまあまあ思いつきだからねなんていうのか、知らつけ焼き場というか
つけ焼き場は、ね、あの焼いてるでしょ、
うん、焼いてもない
焼いてもない
先言っちゃったっていう感じで、こう本当になんかもう思いつきで始まっちゃったんで、今日私そんな時間取れないですって言って、いいですか打ち合わせにも参加できないですって、いやいやもう何でもいいですって言って、とにかく出れるタイミングになったら出てくださいっていう風で。
久江さん、久江さん、あの全部うちわの話バラすのやめてもらっていいですか。
いやでもなんかほら皆さん初めのところ3分か4分のあのカットだけをお聞きになるわけじゃないですか、
はい
ね、タックポッドキャストのリスナーさんは。で、生配信をね、YouTube の生配信、ライブを聞いてらっしゃった方はそんなことないかもしれないんですけれども、はい、ほとんどの方が聞いてらっしゃらないので、
はい、
めっちゃ細かく、どういう風だったかっていうのを話しておかないと、ま、あれだけポーンって聞かせられて、え、これ何？みたいな感じで、今週なんかちょっと、編集間違えちゃったんじゃないみたいな感じになるといけないんで、一応細かく刻んで説明しといた方がいいかなと思ったんですけどね、
まあ、ちなみに言うときますと、
うんうん、
生配信の YouTube あるじゃないですか、
うんうん、
あれね公開してないですから
公開してない濃い配信だったわけですね。でも結構ダラダラされてたんじゃないですか、ま
あ、ダラダラなんかするわけないじゃないですか、うちの番組
っていうのは。なんかゆくもばさんがツイートで、
はい、
クイホアさんが入ってきた途端にみたいなフレーズチラッと見かけて、なんか私入ってって途端になんかあの空気をかき乱して見ると、なんか私なんかただの台風とかハリケーンみたいな捉え方されるといけないと思ったんで、ちょっと皆さんにテンポを合わせたつもりだったんですけど、
結局はクヨさんが来たら、
うんうん、
クヨさん中心になるっていう話です。
おえ、何やっぱ台風みたいな感じ。
いやそうじゃないですね、やっぱりもうみんなクヨさんが好きだってことです。
ちょっとちょっと違うな、ニュアンス的にな。
そうですか、
うん、
タックポッドキャスト2017年もクイファー推しで行こうと思ってるんですけど。
あ、そうなの、久しぶりに来ましたねそのフレーズ、
クイファー推し。
はい、久々に聞きましたそのフレーズ。
クイファー推しでいいですか今年も。
あ、その辺のなんか運営方針っていうか、なんかこう一の経みたいなのは、あ、話し合ってなかったですね。
あ、そうですね、私は今年も、
はい、
クイワさんを中心にメインパーソナリティのクイワさんを中心に番組をやっていきたいと思ってます。
わざわざなんか言い直しされましたね、メインパーソナリティみたいな感じの言い直しが入ったので、ちょっとなんか否定できなくなっちゃったっていうか
ちょっとだけ言うていいですか、
は
い、
何ですか。
あの当初のオープニングトークのテーマ飛んでるけど、
うん、
もうこのまま行きましょうか
そうですねだいぶ時間超過？もうちょっといけますか？
いけますよ、いけますよ。福田さん、はい、でもあの段取りはありますけど、
うん、
今年も自由にやりましょうね。
そうですね。
いいですか？
はい。このチラッと言っときますと、
はい、
オープニング何を話そうかと思ったかっていうと、MacBook Pro の話をしようと思ったけれども、これはやめましょうっていう話ね。
ちょっとだけしましょうか。去年の年末に、
うん、
福田さんと栄の Apple Store に、
うん。うん、MacBook Pro 10、はい、立場モデル見に行きました。はい、
でね、私本当は買おうと思ったんですよね。
うん、かぶりついてましたもんね。
そう、で買おうと思ったら、あの、はい、US のキーボードモデルはないって言うから、まあええかと思って、うん、まあまあ値段は何もでもええからちょっとね買おうかと思ったんですけど、買わんでよかったなと思って見てみたら、
うん、
13インチモデルで、
うん、
SSD が一番小さいので、
うん、
あのアップルケアつけたらね。20万超えるんですよ、
うんうん、15
インチであれでしょ、クイワさんが欲しいと思ってるのはいくらするんですか。
ね、もう全部のせいで私今、うん、最後のハードディスクタイプの15インチ MacBook Pro を使っているんですよ、
はい、
でそれでメサはされてないと思うんですけど、私ハードディスク2つ入れてるんですよ。もともと入っていた750のハードディスクを抜いて、うん、で1テラのハードディスクと光学ドライブの入っていたところを光学ドライブ抜いてそこに入れてるんですよ、
うん、
なんで都合 1.75 テラバイト入れてるんですが、それでもなんかね微妙に足りないんですよ。 なので次入れるんだったら2テラかなみたいな感じで計算すると48万9万みたいな、もう50万手前なんですよ、うん、
でしょ、うん、今日うちのね、うん、タックの代表の佐竹さんと、
はいはい、
あのナンバのビッグカメラに行ってきたんですけど、
はい、
Windows なんてですよ10万しないですよ、
うらやましい。
だからいやいや、はい、もう今年はなんか私、うん、うちは電脳じゃアップルクラブでアップル製品好きですけど、はい、ちょっとこのタッチバーモデルの13インチね、
うん、
どうなってんのかな、15インチも含めてですけど、
うん、
どうなってんのかなっていうのが正直なところですね。
うんうんうんうん、そうね、うん、
だってもうあれでしょ、
はい、どうぞ。
去年出た時にですよ、うん、手にも取りもしてない人が、うん、もう絶賛記事ばっかり書いとったじゃないですか。
そうね、
うん、でタッチバーモデルは触ってませんって書いてあって、おいおいおいおいっていうのがあったでしょ。
だって回ってこなかったのもね、そのレビュー用のね、あのモデルがタッチバー非搭載のモデルだったけど、私はタッチバーモデルを買いますみたいなのはまあありましたね。
タッチバーモデルはでもですよ、あの優れてるところというのはサンダーボルト の, あのポートと USB-C のポート、うん、まあ、形はみんな USB-C なんですけど、うん、はい、あれが4つついてるっていうところがやっぱ強いですよね。
そうですね、あのタイプ C の形で両方いけるっていうことなんですよね。だからケーブルに依存するんですけれども、
はいはい、
うん、はいはい、そうなんですよ。
という話で久保さん、結局、
うん、
年末年始含めて、うんうん、アップルの話題から始まってますね。
そうですね、まあ始めとかないといけないみたいな感じと、今ねちょっとね私スルーしちゃったんですけど、この、はい、まあ、あの直接この MacBook Pro の、 あの話題には関係ないんですが、
はい、
天王寺アップルクラブの代表が佐竹さんという話、はい、今しらーっとされましたよね。
あれ聞いてましたその話、
うん、一応ね、私も耳あるんで、
これね話せば長くなるんで、
はい、
ちょっとオープニングはここで置いといて、
うん、エンディングに、
エンディングに話したいと思うので、
はい、わかりました。
はい、じゃあ2017年も天王寺アップルクラブ、
はい、
ますます発展していきたいと思ってます。
はい。
あの今回の MacBook Pro に関してはいろいろ言いたいことありますけど、うん、あの、うん、お値段は考えなかったらすごいいい製品だと思います。
そうですね、
うん、ですからそこの妥協点を皆さんに見つけてもらうというのがね、うちの番組の、まあ、目指すところだと思いますんでね、
はい、
はい、2017年も食い放しでお願いします。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年12月30日21時32分にリツイートした記事です。ツイッター検索結果に関連性の高いツイートを優先して表示へ、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
これはですね、アメリカのツイッターが検索結果を関連性の高いツイートに優先的に表示するということをしたそうです。これあの、まあ、検索結果もそうですけど、最近はあれでしょ、おすすめのやつから出るでしょ、
うん、
で間に広告が入るでしょ、
うん、
まあこれ SNS としてはあれですか、しょうがない流れなんです。
うーん、どこの意図か何かわからないですけど、結構、うん、まああの、
はい、
ツイッターとかフェイスブックがどうなのかっていうのは分かんないですけど、はいはい、アメリカって、はい、あの放送局とかニュースが、はい、うちはどこそこ政党推しですみたいなの、うんうんうん、こうはっきり色濃く出てるじゃないですか。
出ますね、出ますね、それは、
はい、うん、なのでそのそういう、まあ、もう選挙はね、一応大統領選挙っていうのは終わりましたけれども、
はいはい、
やっぱり党推しのなんかそういう有利な情報っていうか、こういう方向に持ってきたいみたいなのを順番入れ替えて出してるのかなって思われても仕方がない感じですね。
まあそういう感じですね。
うん、
だから政治的な匂いがするってことでしょ。
そうなんですよ。うん、フェイスブックもね、以前そういう風なので、
う
こう出す順番とかね、
うん、
出すか出さないかみたいなのをこう操作してたっていうような記事がありましたもんね、うんうん、
しかもインスタグラムも最近はね、
あ、そうそう、インスタグラムも順番じゃなくなりましたよね。
そうなんですよ。で結局はね、結局はそのまあ言ったら運営者側の意図を含めたものになってるということなんでしょうね。
うん、
でも、
だから、なってますよね。
うん、だからうちのポッドキャストなんかは私と栗原さんが運営しとって、
うん、
運営者側の意図を含んだものしか取り上げてないわけじゃないですか、
うん、
私のセクハラ発言を含めてね、
はい、
不満げですね、
はい、 不満じゃなく話すと、
はい、
あのあいいんだっていう、 こう変な肯定感を与えてしまい警告を発せないといけないなっていうのを短くない付き合いの中で私も学んでいきました。
まあそうですね、はい、クイハさんとはツイッター始めた頃ぐらいからのお友達ですもんね。
うん、
つまりは否定的だってことですね、セクハラには。
もちろん肯定的な人いないと思いますよ。
というわけでツイッターがですね、そのような結果を出すっていうことなんですね。検索結果まで、はい、でも偏るっていうのはどうなんですかね。
うん、なんかもう根比べみたいな感じしますね、まあ、こう、もうそれでも徹底的にスクロールをして探そうとするのか、なんかこうユーザーに利益があるような有益なっていうようなことをなんかうぬんかんぬん書かれていますけど、
うん、
全くもってそんな風には受け取れないですよね。まあ、
それはない。ってことはインターネットの世界っていうのは、
うん、
結局はバイアスがあるっていうことですよね。
まあそうでしょうね、うん、
でもそれをだから感じてない人が、まあ、騙されるって言ったらおかしいですけど、うん、ばっかを見るようになるんですよね。
うん、そうね、純粋に真に受けてしまいがちな方がそういう方向にまた走ってしまうのかもしれないですし、もともとなんか便利なんですけど、はい、便利すぎるがゆえに自分の集めようとした情報ばっかりが集まってきてしまって、
はい、
その反面に隠されたもう一つの真実っていうか、ね、まあ、裏表が必ず情報にはあるわけですから、まあ、ありますからね。うん、表ばっかり見てしまって裏を見ずにこう見過ごしてしまうっていうことがね、こうありがちっていうか、一つの事例に対してあやっぱりそうなんだって言ってちょっと検索を続けていくと、やっぱり同じ白なら白っていうものが集まってきてしまいがちですよね、
うん、
で黒っていうものをたまたま見てもいやいやそんなことはない
って思って、いやそんなことないと思ってしまうんですよね。
そうなんですよね、そういう怖さがありますよね、うん、だからこれまたそういうことをその助長するんじゃないかなっていう気がしなくもないですよね、
うん、
ツイッターって、まあ、人が複数アカウント持ってたりもしますし、個人が特定されない秘匿性が高いって言っていいのかなっていう感じもするので、うん、結構吐き捨てっていうか、まあ、この言い方がいいかどうか分かんないですけど、っていうところもあるので、本当にツイッターほどこの受け取り側がしっかりしていないと危ないものじゃないかなというふうにも私は思いますね。まあ、そうですね、
本当に個人で何個かアカウント持っとって、うん、まあね、うん、誘導する方いますからね。
こういうこともこの記事のようなこともあるっていうことを捉えた上で、もっとユーザーが賢く使っていく必要があるなっていうふうには思いました。
そうですね。はい。はい、ツイッター、まあ、はい、その中の真実を自分たちで見極めるということが大事だと思います。
はい。
2016年12月31日19時21分にリツイートした記事です。新春にアート。年の初めに行きたい美術館博物館2017年版ライフハッカーからの記事です。
はい、
年の初めには美術館行きたいですよね、やっぱり。
やっぱりね、催し物がね特別にあったりするんですよ、いろんなところでね。私やっぱりもう東博って東京国立博物館の友の会会員になって、まあ、何年か経つんですけど、毎年この、まあ年に何回か開放が送られてくるんですけど、もう新春のその催し物は本当まあ、私は行けないのでね、こう差しで見るだけなんですけど素敵だなって思います。
あれね、うん、私いつも思うんですけど、
うん、
やっぱり文化の中心は東京ですよね。
まあね、仕方ないですよね、うん、でも、まあ、やった規模としてもやっぱ人の集まり違いますもんね。まあ、
違いますから、ね、違いますから、ね、うん、交通の便も全然違うからですね。
はい、うん、まあ、こればっかりはね。
これさ、ところで忘れてもらったら困るんですけど、東亜だけじゃなくて、国立科学博物館も年間のパスポート持ってますよね。
はい、
小林さん去年一緒に科学行ったじゃないですか。
それが今ここで何か関係ありますか？ないですよね。
今年も一緒に行けたら行きたいなっていうことだ。
いいですか、タイトルはですね、新春にアートですよ。サイエンスとは書いてないんですけどね。
でもサイエンスでお願いしていいですか、うん、
はい、まあ、機会があればね、うん、一応ね、なんかさらっと大斗さん流されましたけど、はい、墨田北斎美術館ね、
はい、
これまだできたばっかり新しいんですよ、ものすごく。
いつ？
これね、まだね、できたの去年の11月22日オープンなんですよ。
そうなんですか。私すいません、この記事の前に、 なんかのやつでの銀のなんかこうなんかピカピカの博物館っていうイメージだったんですけど合ってます、
うん、そうです。銀のピカピカのって言っていいのかちょっと分かんないけど、うん、
でしょ、
うん、そうそう、あのなんていうのかな、ステンレスチックっていうか、
そうそうそう、銀ピカのとこ、
あの金属製のこう、あの、はい、まあ、ああいう感じの、あの表面のね、スルッとした感じので形がちょっと変わっててですね、うん、っていう建物ですけれども、はい、浮世絵、まあ、あの北斎の作品を中心に集めたっていうので、まあ、新しい、本当新しいんですよ。開館記念展が今度の15日まで、
はい、あ、今年になって
特別展、うん、特別展というかね、開館記念ですから特別企画展をまだ一つ目をまだやってる最中ですからね、うん、これ聞いていただいてもまだ間に合いますよ。
まだ間に合いますね、うん、
間に合います、はい。
そこも行きたいですね。
そうね、
なんでクヨさん行こうって言わないの。
大藤さん怖いもん。
ですね、
はい、
認めますそれは。
はい、
その権利の行使は認めます。
はい。まあ、そういうことでですね、はい、まだ新しい、もう本当にあの、できたてほやほやの、ね、
もできましたし、ね、
美術館ありますしね、
うん、2017年も、はい、あれですね、いろんなとこ行きたいですね。私もクヨさんもなんだかんだ言いながら年間パスポートをぼちぼちね、ポケットの中に忍ばせてるタイプなんで、
うん、そうですね、はい、
クヨさん、じゃあ2017年も博物館、美術館、また 一緒には無理かもしれんけど行きたいですね。
はい、というかですね、うん、またちょっとね、サイエンスっていうか、こう IT とはの情報とは外れるかもしれないですけれども、まあ、こんなのどうかなとか、これはおすすめっていうのがあったら、この配信でね、いろいろご紹介していきたいなというふうに思います。
今年はしていきたいと思いますね、
はい
はい、というわけで2017年もアート、サイエンス、IT にこの番組特化していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
2016年12月31日19時4分にリツイートした記事です。寝ている親の指で指紋ロック解除、6歳児がポケモン商品を大量購入、Cネットジャパンからの記事です。
はい、
これは簡単に言うと、
うん、
ポケモンはどうでもいいんですよ、
うん、
結局スマホ、まあまあまあ iPhone なんですけど、
うん、
これをロックしてるじゃないですか。今はみんなあれでしょ、うん、大体は指紋認証してるでしょ、
うん、
これを寝てる間に子供が解除して、アマゾンでいっぱいポケモン関係のものを買ったっていうもんなんです。
うん、これ Cネットジャパンの記事で日本語に翻訳した記事なんだけども、はい、元を見るとアメリカで起きた事件のようですね、うん、で、まあアップルというか、まあ、ここにはアップル、グーグル、アマゾンを非難しているという感じのようなことが書かれていて、まあ、なんかねえっていう感じですけれども、
まあそうですね、
これね、最後のオチが気になるんですよこれ、
はい、
ニュースの、まあ、一番最後の文がですね、はい、寝ている時にあなたを見ているのは、まあまあこの辺はいいですね、じゃあ飛ばします、はい、寝ている時に親は手袋をはめるようにした方が良さそうだっていう終わり、結びなんですよ。6歳の子でこうタッチ ID っていうかね、こう指紋認証で決済することを覚えた子が手袋外さないわけないじゃないですか。
ほんまにそうですよね。
うん、
手袋なんてあれでしょ、簡単に外せますからね。
外せますよね、寝てる間にやっちゃうんですね。これなんか、まあ、どっちが先か分かんないですけど、
はい、
よく彼女がね、彼氏のスマートフォン見るために寝てる間にっていうのとかで、ほら女性の影を探すみたいなのとかはよく聞いたじゃないですか。
聞きますね。
ねえ、はい、でタッチ ID で突破されて中身見られたんじゃないのみたいな浮気騒動があったりとか、そういう話があったりするじゃないですか。
あ、まあ、私なんかはあれですからね、もうそういうトラブルがないように、
うん、
もうあれですから、私以外の人の指紋をちゃんと携帯電話というか、うん、まあ、iPhone に登録してますから、
うん、なるほど、そういうトラブルないんですね。
いやだからなんか後から中見せろって言われたりするトラブルを防止するために、
なるほどなるほど、
勝手に見てくださいっていうことで、
はい、なるほど、勝手になんか削除もしてください、チェックもしてください。
削除はダメって言うてるんですけど、勝手に削除されますね、
うんうん、それは、削除する人には非はないですよね。削除、むしろ削除される側に非があるみたいな風に私は受け止めましたけれど、
クヨワさんも 指紋登録以前は私の指を奪ってよく解除されてましたもんね。
うん、私は仕方ないですよね。それが面倒くさくなってもいいよ登録したらみたいな話したもんね。
そうですね、あの頃よく大道指出せって言われましたもんね。
そんな、なんかこう人聞き悪い言い方しないでいただけます？もう無言ですよ指。
あ、そんな感じでしたっけ。
うん、もう以前も変わらず。
というわけで、指を寝てる間に取られるのは仕方ないと思います。
はい
はい、ですのでそれ以外のまあいろいろ防衛策を取ってそのあれですね、うん、この自分のスマホを守るということが大事だと思います。近親者といえども安心はできません。
力こもってますね。はい、
もう一回言います。近親者といえども安心はできません。
はい、はい、
自分のスマホは自分で守りましょう。
はい、
2016年12月31日17時04分にリツイートした記事です。
はい、
阪急阪神などで使える新磁気カード4月発売ずっと関西終了に伴い IT メディアからの記事です。
うん、
小林さんこれ知らんかったんですけど、
するかん、
するかんなくなるんですか。
うん、そう、するかんはなくなります。
なくなったじゃなくてまだ
まだ使えるんですよ。ですよ、多分1年ぐらい使えるんじゃないですか。あ、どっかに書いてないかな。あ、あったあったあった。一応なんか今年の3月末までは、うん、発行が止まるっていう風で、うん、まだちょっと使えると思いますよ。
なるほど、オレンジカードでもそうだったように、うん、発売が終わっても何年間かは使えるようになるっていうこと
です
か。
そうそうそうそう。
あ、それでする感じでの販売がなくなるんで、阪急阪神ホールディングスが自分とこの傘下で使える磁気カードを作ったっていうことですね。
はい、
あ、そういうことか。要は結局自動改札は対応してるわけですから、
うん、
あのそれを使わない手はないですもんね。そういうことか。
あ、はい、うん、そうそうそう。で、あ、やっぱりいつまでに使うとかいうのは18年の1月31日をもって、まあ、利用を終了っていうことなので、うん、約1年後っていうことですね。
うん、そういうことですね。
はい、
そういうことか。する缶の発売自体はもう終わってしまったということですね。
発行自体、発売自体は3月の末までなんです。今度の3月ですね。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。まだあるんですね、
う
ん、まだあるんですね。
そうです。で、それでそこから移行期が一応その、はい、まあ、使い切ってくださいね、みたいな感じのが今度の。
約10ヶ月ぐらいあるわけですね。
そうです。これね、集めてらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。
私は、
はい、
阪急のリラックマ1日乗車券を買いに行きました。
はい、存じてます。1日乗車券とすると関西、まあ、まあ一緒のまあ形状ですけれどもまたちょっと違いますよね。
違う、あ、そっか、する缶とは違うんか、うん、あれは、ごめんなさい。
そうそうそう、
あれは阪急、
うん、1日乗車券ですかね。
阪急阪神しか乗れなかったんですもんね。
すると関西の良かったところは、うん、残高がこう微妙な乗り越しできない感じの残高だった時は新しいやつと合わせて2枚入れると合算して計算してくれたっていうのが、
しかもする缶、うん、
は
1円でも残ってたら乗れたんですよ。
まあ、要するに通過することができたってことですね。
入 入り改札はね。
そうですね、う
ん、いやでもあれスイカはダメでしょ。
確か100何十円か、
うん、そう、スイカはないとダメでしょ、ね、うん、
まあ、でそういうことがあったりとかですね、うん、あとやっぱりあの車両のね写真が載ってる記念とかっていうのがあったりとかして、うん、
記念カードね、記念カード、
はい、うん、まあ、記念じゃなくてもそのね毎回新しいので刷新してそのスルト関西のカードが出るっていうとそれを駅まで買いに行ってこう選んでっていうのとかよくやってて、うちもスルト関西結構いっぱいあるんですよ、車両バージョン。
もうだいぶ前になりますけど、
うん、
久屋さんとか奈良の、お寺とか行った時に、
うん、
あの奈良のターミナル西大寺、
うん、西大寺ね、あの迷ったとこね、
そうそう、西大寺で久屋さんがスルト関西買ってたのを思い出しました。
はい、頼まれたので車両柄の指定があって、うん、これとこれとこれみたいな。
あの時スルッと関西がなくなるとは思わなかったですよね、
うん、そうそうそう。でそれでまたね、あの販売してくださった駅員さんがですね気を利かせてくださって、
そう、
私がその車両の写真の載ってるスル缶を求めてるっていうの分かったので、
他にも
他にもありますよって言って、
そうそう、いっぱい出してくれて
さって、そうそう、でじゃあ一つずつもらってきますみたいな感じで、
しかもあれ
買ってたんですよ。
西大寺の駅事務所みたいなところですよね。
そうそうです、そうです、
はい、
はい、
スルッと関西です。
スルッと関西って名前もすごいですよね、これね、考えてみたらね、
スルカン、
はい、スルカンって言ってますね、はい、
スルカンのすごいところは、
はい、
バスも乗れたんですよね。
ほうほうほうほう、はいはい、
バスも乗れたんで、バスもだからあの磁気カードを対応してたっていうことで、あれだからすごいと思います。
うん、はい、
結局はこれは、うん、要は改札は磁気カード通ると、で、うん、基本的に IC カードにみんな移行してるけど、うん、結局磁気カードまだ使えるんやから、
うん、
阪急阪神ホールディングスの、
うん、
阪急、
うん、
阪神、
うん、
能勢電、北急、うん、北大阪急行ですね、
うん、
この4社は今までと同じプラットフォームが、うん、でやる磁気カードをまだ発売し続けるっていうことだと思いますよ。
うん、じゃあする感じ、ええちゃん、いやなんかあえて廃止するっていうのは使わなかったカードどうなっちゃうのかしらみたいなのとかいろいろ考えちゃうんですけど ね、
まあ、
ね、
だ結局 IC カードに移行したいんですよ。
でも IC カードに移行したくっても、うん、また新しい磁気カードのを作っちゃったんですよね。
これはだから阪神ホールディングスだけですから。
うん、まあそうですけど、
ね、でもともと阪急阪神ホールディングスはピタパっていうのもやってますからね。
うん、
だからそれとは別にっていうことです、う
ん、いやなんかもうこうやることが迷走してる感じがこうして、なんか結局あんまり意味はないんじゃないかという気もしてくる。明確な意図はなくって、なんかこう誰かの引っ張り合いでこうなっちゃって、こういうとこ落としどころになっちゃったのかなっていう気もしなくもないし、
ただやっぱり、
はい、
阪急はこういうカードに関してはずっと独自路線でやってるんですよね、うん、ラガールカードの頃から。
わかんないそのカード。
そうなんです、そうなんですよ実は。だから自分のところの客はこれで囲えるっていう自信があるんでしょ。
あ、ね、
それは大きいと思いますよ。というわけでこの阪急阪神のせ北急レールウェイカード、久代さんが期待するように限定カード出すと思いますよ。
また、
うん、絶対出すと思います。
やめて、もあの車両のなんとか系とかいうの出すのもやめて、はい、
あの北急の北急なんかもうすごい短いじゃないですか路線が、
はい、
江坂から千里中央までですかね。
短いですね、
うん、北急の車両が何番まで来るとちょっと嬉しいんですよね。
そういえばこの間なんかそんなようなことおっしゃってませんでしたっけ、大藤さん
一緒に乗って、はい、北急は北急は言ったけど誰も食いつかなかったです
よ、
は
い、そう食いつかなかった。何それがどうしたのって私たち二人は同行した二人は冷たく言い放ちましたよね、は
い、でも久代さんもう一回言いますよ、
はい、
多分このカード北急の車両のやつが出ます。はい、そういう風にやっぱりね、この磁気カードは磁気カードらしいこの、うん、なんていうんですかね、いろんな写真が載ってるというのが売りだと思いますんでね、こういう日本の文化ですのでこれは大切にしていってもらいたいなと思います。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ますます
ます。
ツイッターでハッシュタグタクキャストとタク宛にツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
うおー、びっくりマーク、わしのポッドキャスト、わしぽをタクポッドキャストで紹介していただけた、びっくりマークと、にょほをわしぽリリースさんから12月の30日8時38分ツイートいただきました。
はい、にょほさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
にょほさんのわしぽ、
はいはい、
かなり iTunes ストアでランキング上がってますよね。
はい、で何かちょっと分かんないけど、うん、スタートこんな感じなんですよね。3ヶ月はね、
そうそう、3ヶ月はこんな感じなんですよ。
3ヶ月はね、なんかこうなんて言うんだろう、こう、こうスタートダッシュがなんていうのかな、こう効いてるっていうかなんですよね。
そうですね、うちなんか長いこと1位でしたもんね、うん、
そうね、
はい、
まあ、びっくりしましたよね。
でも今でも、
うん、
今でもまあまあ上位ですけど、あの注目のポッドキャストに iTunes が新しいポッドキャストを出してくれるじゃないですか、
うん、はいはい、
あれでまあ、
うん、
皆さんに知ってもらうっていう感じですよね。
そうですね、
でも結局そういうので聞く人は、うん、あの、うん、なんていうんですかね、あのすぐやっぱり逃げていってしまうんで、
うん、
それよりもやっぱり内容をしっかりして皆さんに聞いてもらえるようにするっていうことが大事ですよね。
うん、そうなんですね。
うちはだからうちのこの路線が好きな方が聞いていただいてるんで助かってます。
は、 だから大道さんを肯定しているというのとはまたなんかちょっと話が違うですよね。
あ、コロの戦地は正統派 IT 情報番組っていうことですよ、
うん、ほうほうほう、なるほど、
違います、
わかりました、違うかもしれないです皆さんがそこを求めてらっしゃるのかどうかちょっとよくわかんない。
じゃあ
だからそれはコメント欄に反映されていると思いますので私の口からは何と申し上げる。
そうですね、コメント欄にいろいろご意見いただいてますもんね。
はい、
はあ、まあ、それはそれでありがたいことなんですけど、
はい、
日本さんのわしっぽは内容的にはね、うん、ちょっと難しいと思うんですけど、私はあれを聞いていつもクスクス笑ってしまうんですよ。
これやっぱわしぽって私がなんかちょっとほら、はい、あのちらーっとわしのポッドキャストから来てるのかしらって わしのっていうのは要するに、広島弁なんですよね。
自分のってことですね。
ね、うん、っていうことで、
だからわしのポッドキャストから来てますけど、うん、ポッドキャストの名前はわしぽです。
そうなんですね、私とかわし、はい、わしぽではなくわしのポッドキャストがポッドキャスト名だと思ってました。
違います、違います、
違うですね、
わしのポッドキャストから来ているわしぽです。
あ、なるほど、はい、
うち あの天王寺アップルクラブのポッドキャストが、うん、から来てますけど、タックポッドキャストと一緒です。
うんうん、わかりました。
はい、ニホさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。おはようございます、明けましておめでとうございます。びっくりマーク。2017年が来ましたね。昨年はアップル製品を8割の確率で購入してましたが、今年はスルー確実です。でも、次期 iPhone が出たら購入する可能性があるか、基本的にはスルーします。と、ナッシュさんから1月の1日6時16分ツイートいただきました。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そんなこと言い出したら私らも去年の製品ほぼほぼスルーですよね。
アップルウォッチ2買って iPhone 買って iPhone SE 買ったのに。
iPhone は SE しか買ってるんです
よ。あ、ナイトさんはね、
うん、
私はだから3つ買ったのかな、
7プラ
3つしか買ってないのかな、
7プラ、アップルウォッチ2、
うん、SE、
SE か、
うん、
あ、かぶってますね、そう考えたら。
うん、7プラは被ってないけどね。
うん、7プラいらんもん。
うん、大道さんの好み聞いてないもん。え、私他に何も買ってない？あ、本当に買ってないかしら。以上？
うん、マック買ってないでしょ？
マックまだ買ってないです。
あ、私去年 iMac 買いましたよ。忘れとった。
忘れてるんですね。
iMac 買って移行に苦労しましたもん。
はいはいはい
はい、あの要は移行したの使って環境を移行するといろいろゴミがついてくるから、
うんうんうん、
あのターゲットモードで移行しようとしたら、
うん、
毎回落ちるっていうパターンで、
うん、
何かと思ったらハードディスクの加熱やって、
うん、
あの扇風機を回して寝たら、
うん、
3時間で終わってたっていう。
ああ、冬にやるべきですね。でも夏に買って冬までお預けっていうのもなんですよね。
ちょっとね、厳しい、それは厳しい。
はい、
うん、那須さん、じゃあ今年はスルーということですけどもね、那須さんがスルーをしたくなくなれるような製品が出ることを祈りましょうね。
そうですね、まあね、次期 iPhone が出たらっておっしゃってますけど、これね、もう断言します、
はい、
次の iPhone、次期 iPhone は今年出ます。
りょうさん、くわさん、それ、はい、それわしでも言える。私時期まで言えますよ。
私も言えますよこれ。
もうお互いに寒くなんでやめましょう。那須さん、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
明けましておめでとうございます。昨年は早めの忘年会で地元のユーザーズグループに取っかかりができたことが何よりの収穫でした。今年もよろしくお願いしますと宇太郎さんから1月の2日12時24分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうですよね、まあ、いつも申し上げてますけど、久岩さんは人参の副会長、
うん、
私はタックの副代表、
うん、
まあ、ついこの前代表だったんですけど、
うん、
でそこに、まあ、宇太郎さんにも来ていただいて、
うん、
早めの忘年会で来ていただいて、それをきっかけにあれでしょ、人参のあれでしょ、定例会にも来てくれたんでしょ。
そうです、
はい、
はい、お越しいただきましたよ。
なのでもうね、ちょっと考え方変えて、いつもはオープニングでタック顧問の桑さんって言ってるじゃないですか、
うん、
あれをやめてタック顧問、うん、人参副会長の桑さんですって言おうかと思うんですけど、どうですか。
でもこれタックの番組で人参関係ないもんね。
いやだからタックポッドキャストっていうのをやめようと思っても。
どんな名前にするんですか？
クイファーポッドキャスト。
ダメですよそれ。
クイファーさんがメインパーソナリティですから、これもう一回言いますね。クイファーさんがメインパーソナリティですから。
でも何回言っても変わらないです。
もう一回言いますよ。クイファーさんがメインパーソナリティですから。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございました。宇太郎
さんコメントありがとうございます。せっかくの機会なんで、これからも人参の、まあ、集会にねぜひ顔出してください。
はい、では続きまして、次ちょっと長いんですよ。
はい、はい、3本割なんです。宇太郎さんこれ続けて読んでもらっていいんでお願いします。
続けてですね。はい、1、2017年もよろしくお願いします。ポッドキャストの声を聞きながら直接お会いできた時のことを思い出しています。そしてメールをしていなかったけど、7月 AUGM 大阪に行ったのに、12月カリフォルニア州でのアップルの集まりに行けなかった自分の立場を振り返ってます。笑い。丸に、直接クイホワさんにお会いできて感激でした。撮った写真は宝にしています。あと、iPhone 小町のジュンさんにもお会いできて感激でした。びっくりマーク。あと、AUGM の会場のお手伝い等をしてらっしゃった女性陣が皆様美しいので、かっこ自分には場違いだったかと思ったほどです。丸さん、行ってよかった。びっくりマーク。と思える集まりでした。自分には難しいことも多いかな、クエスチョンマークとも思いましたが、聞いていても飽きさせない話題が豊富でした。ポッドキャストを通じてツイッターで知り合った方たちに直接お会いできたのも、私にとっては夢のような時間でした。と、オレゴンおばばさん、オレゴンママさんから1月の2日11時35分ツイートいただきました。
はい、オレゴンおばばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうなんですよね。去年の7月の、クヨさんも来てくれた、AGM 大阪に、なんと、アメリカ西海岸のオレゴンから来てくれたんですよね。
はい、
でもカリフォルニア州は西海岸でも南の方じゃないですか。だから遠いから仕方ないと思いますよ。だって国内移動の方が大変でしょ。
車でもうなんか十何時間とかっておっしゃってましたもんね。そうそう
そう、だって米国の国内移動は大変でしょ。同じ国やでも遠いですからね。
うん、飛行機で移動しないといけないみたいな感じですよね。うん、またそのオレゴンママさんがオレゴンのもっと北の端に住んでいらっしゃってワシントン寄りなのかとかっていうことによってまたこれ話変わってきますからね。
変わってきますからね。
うん、
海沿いじゃないかもしれないし、何より。
そうね、私の中でもなんかオレゴンに海があるっていうのがもう 何につけてもちょっと違和感があるって毎回言ってるんですけど。そうそう、
クヨさんあれでしょ、中西部のイメージやったんでしょ。
そうなの。
違う、オレゴンは西海岸ですから。
これなんかね、前のね、前昔にやってた NHK のね、はい、なんか連続ドラマのね、はい、イメージが強いんですよね。
あ、いや、クヨさんに直接お会いできて感激でしたって、あとジュンさんにも。
そうそう、
はい、いや、ジュンさんと福岡さんのツインで出るっていうのは、本当に私も夢だったんです。
どこに？
いや、だからその、まあ、女性ポッドキャスターの関西系では、やっぱりジュンさんと福岡さんじゃないですか。このお二人なんで、すごい嬉しかった。ツーショットが見れて、だってステージに一緒に上がってやったじゃないですか。で、あんまり時間がなくてね、お話もできなかったじゃないですか。でも、この前の青森で、ついに同じ時間を共有したわけじゃないですか、
はい、
あの狭い車内で。
そういろいろ毒の話もねちょっと出たりしてね。そ
う
そ
う
そ
う、であれで、はい、あ、このコラボで何かやりたいなっていうのが私の正直なところです、ほんまに。で
またその時にはオレゴンママさんも日本にね
呼ぶんですか。
いらっしゃってたらなかなかこれはまたなんかミラクルな感じしますよね。
そうですね、はい。でまあ言われたように AUGM の大阪のお手伝いしてやってる女性、本当綺麗な人ばっかりですからね。
はい、
はい、
それは肉姫さんとかのことですよね。は
い、まあ篠井さんも含めてですね。はい、まあ、はい、タックのメンバーなんですけどね。
そこ言いたかったのね。
そこ言いたかったんですよ。うちは、はい、タックのメンバーは積極的に、まあ、女性も男性もAGM大阪を手伝ってくれてるんで、私としては助かってます。
はい。
うん、またエンディングでこの話しますね。
うん、
はい、はい、そういうわけで、夢のような時間でしたということですが、私も本当に夢のような時間でした。オレゴンおばさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。危険びっくりマーク、電車に乗りながらタックポッドキャストを聞くと何度もニヤリとしてしまう自分に周りの視線が気になると、青春さんから12月の31日13時01分にコメントいただきました。
はい、青春さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあそうなんです、私もそうなんですけど、クヨさんはどうか知らんすけど、私は視聴ファイルを聞くじゃないですか。
うん、
どっちかというと録音状態を確認してるわけですよ、途切れてる音がないかとか。
うん、
うん、なので、この前も話、配信されたやつ、あの、うん、iTunes に上がったやつ聞くときにいつもニヤニヤしてしまうんですよ。
うん、
なんでかって、あれは内容を一生懸命聞いてるんですよね。あの、本当に真剣に上がったやつ聞いてるんで、あの、ニヤニヤしてしまいます。
うん。
クヨさんに聞いてもらう視聴ファイルって、平均 2.5 バージョンですよね。
うん、今までマックス4までいきましたね、はい、ファイル名ね。
青春さん、ちょっとニヤッと注意ですからね、これからも聞いてください。コメントありがとうございました。
ありがとうございます。アップルストア栄え、エアポッツ撃沈、店員に在庫はないと明言のため列から離脱と、マッコリンさんから1月の2日9時43分ツイートいただきました。
はい、マコリンさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。10時開店ですから ね、
1月2日の初売りに行かれたってことなんでしょうね、うん、
ってことですね。
今日は、まあ、収録1月2日なんですけれども、うん、あの、私も佐竹代表と一緒にアップルストア行ってきたんですけど、
うん、
あの、やっぱり耳からうどんのことを聞いてる方たくさんいましたね。はい、ほんで間違って、うん、あのイヤーポッツのライトニングバージョン、
ライトニングバージョン、はいはいはい、はい、
あれを
要するにワイヤードってこと
ですね、7についてるやつね、あれを買おうとして店員に、はい、いや違います、これじゃないですって言われてる人が、うん、私が見ただけで2人いました。
はあ、うん、
だから あっこに絶対並んでるものやと思って来てるんです、うん、皆さん、うん、でワイヤードしか置いてないわけじゃないですか。ほんでこれあの Bluetooth の無線のやつなんて違いますって言って、え、それどこにあんのって言って、ないんですって言って、で待ってますよね、いつ入るんやって、
うん、
分からないですって言って、というところの横で私は耳からうどん出しました。
やらしい
やらしいことないでしょ、別にうちの番組聞いてたんですけど、ずっと
それうちの番組聞いてたから怪しくないとかいうことじゃなくて、こうないって言ってらっしゃって、こう歯がゆい思いをしてらっしゃるところにこうドヤみたいな感じ。
いや、それその時あれですか、パッとあれですか、抜いた方が良かったんですか、耳から、
え、これのことみたいな感じをおっしゃったりするのかしら。
ずっと聞いてるんですよ番組
は。
え、それでもダメなんですか。
聞いてるけど、そのやり取りは聞き耳を立てて聞いてらっしゃったって感じ。
違いますね、そこは。
あ、そうなんですか。
エアポッツはですね、
はい、
ランニングにも安全なぐらい外からの音が聞こえます。
あ
本当に素晴らしいです、あれ。 あの、今収録に使ってるのはあの、うん、カナル型っていうんですか、耳に入れるやつなんですけど、
はいはい、
これだとうちの猫ちゃんの声も聞こえないですもんね、
うん、
何怒ってるのかなと思ったらニャーニャーニャーニャー言うてたっていう。で、片耳外すと聞こえるんですけど、はい、あれエアポッツだったら聞こえますもんね、ちゃんと、
うん、
だから私はあれはある意味安全だと思います。マコリさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。みそので公開収録待ってますと、ブラッフォードこの世界の片隅にさんから12月の31日23時39分ツイートいただきました。
はい、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、やっぱりみその待ってるんですよ。
みそのって何でしたっけ。
みそのって大阪の難波にある、うん、レジャービルですわ、昔で、うん、でそこの地下にあるユニバースっていうキャバレーの跡地のステージがあるところで公開録音したいんです、う
ん、ああ、この間なんか大東さんがそのようなことをおっしゃってた、それ、
はい、
まずね、ブラフォードさんがね、
はい、
アジエンって書いてらっしゃって、はい、これってアジエンでいいんですかって音の確認をするところから始まったんですよね。
みそのです、みその
みそのって読むんですね、これね、
はい
はいはいはい、
これあのブラさんもちょっと大阪にはあのなんすかゆかりがあるみたいで、みそのってた一発で分かってもらったんでちょっと嬉しいですね、はい、いやでもみそのユニバースって映画を、
はい、
二階堂ふみさん主演でありましたよ。
うーん、知らない。
あ、まあまあまあ大阪ローカルみたいな内容なんですけどね。 でもそう考えたら二階堂ふみさんと大阪じゃなくてあの人は沖縄でしたよね。
そうなんですね。
まあええわ、まあええわ、プロデュース的な話ですから、はい、
はい、
というわけでブラさん、クイワさんを説得してみそのでやりたいと思ってます。応援お願いします。
応援お願いされても困ります。
ブラさん、コメントありがとうございました、
はい、ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第62回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
福田さん、実はですね、
うん、
AUGM 大阪次回は3月4日に開催します。
はい、風の便りにちょっと聞きました。
はい、今までは開催することになってると聞いてますっていう話でしたけど、
うん、
今回からは開催しますと私が言い切ります。
はい、なんでですか？
エセ関西弁なんかちょっと気になるけど言うときます。
はい、
はい、この度大道はエイジも大阪の代表に就任しました。
はい、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、でそれを、まあ、このエイジも大阪の代表させていただくにあたって、
うん、
まあ、タックの代表は退いて、
うん、
佐竹さんにタックの代表また戻ってもらって、
うん、
私はタックの副代表に戻るという感じでやってます。
うん、
うん、
まあ、この大阪が代表交代するっていうのはこうなんか定期でこう決まって任期が決まってるんですか？
いや、そういうわけじゃないんですけれども、
はい、
まあ、大阪の場合はまあ長いことやってるにあたって、うん、まあ、世代交代していこうということで、
うん、
私が4代目の代表です。
うん、
はい、まあ、宇部先生が最初やられて、まあ、アイウィークの頃からですね、
うん、
宇部先生がやられて、次は岸田さんって、まあ、ご存知でますけど AUGM の全国の、まあ、いろんな仕切りも未だにされてる方で、次は、まあ、うちの番組もゲストで出た林さんがやられてで、私が4代目ということになりました。
はい、
はい、まあ、そういう意味では世代交代できてるんでいいのかなと思いますね。
はい、
ずっと同じ人がやるの大変でしょやっぱり。だからまあまあまあまあ、で次は私もね、また何年かしたらまた若返る世代に送っていきたいなと思ってるんですけど、
うん、
でちなみに3月の4日場所は、
はい、
大阪電気通信大学の寝屋川駅前キャンパスで行います。
はい、
来ていただくベンダーさん今いろいろと交渉してるんですけれども、
うん、
決まってることで一つ言えるのは、
うん、
魚井先生の話、
うん、
これ間違いありませんね。
はい、
はい、魚井先生のお話は、まあ、1時間ぐらいしてもらおうと思ってます。
はい、
で、まあ、今回また寝屋川駅前キャンパスに戻ったんですけど、実は上昇学園の大阪センターって、ね、この番組でも何回も話題になってたとこあるじゃないですか。
はい、
あそこは実はこの先月末で閉鎖になっていました。
うん、
なのでまた大阪電通大の寝屋川キャンパス、寝屋川、大阪電通大学の寝屋川駅前キャンパスに戻ります。
うん、
福田さん、じゃあ来てくださいね。
はい、行けたら行けます。
わかりました。行けただ行きますっていうことなんで、行けることを祈ってますよ。
寝屋川ですか。
寝屋川です。
寝屋川いいとこですよね。
寝屋川いいとこですね。
いいとこですよね。
黒さん来たことないでしょ寝屋川。
ありますよ。
え、
寝屋川の駅前キャンパスの時は、
うん、
懇親会は参加できないんですよ。帰れなくなっちゃう。
あ、そっか。寝屋川はいいとこなんですけど、
うん、
結局黒さん名古屋に帰るのは帰りにくいってことですね。
そう、
そっか、じゃあ泊まればいいじゃないですか。
ということでですね、寝屋川駅前キャンパスいいとこですよね。
ありがとうございます。
はい、
というわけで寝屋川駅前キャンパスで3月4日にやりますんで、皆さんぜひ来てくださいね。
はい、
はい、じゃあそれではタックポッドキャスト第62回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
はい、次回63回は来週1月13日の金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、お聞きになった方の iTunes のレビューへの評価とコメントをお待ちしています。
はい、
はい、では2017年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
いきます。いいですか。
はい、ちょっと待ってください。準備します。はい、どうぞ。
新年
あ、なんで笑ったの。
新年1,2でいきますよ。じゃ
あ1,2、はい、
はい、新年明けまして。
明けましておめでとう。
ずれておるやね。ずれてますやん。
いや、でも私にはそう聞こえますけど。これあれがあるからちょっと合わせるの難しくないですか。
そこを合わせるのがポッドキャストの強みです。
強みじゃなくて。
1で、私は2でいきますよ。
はい、
新年
明けまし て、
おめでとうございます。
ございます。やっぱずれてますよこれ。私が今度早かったもん。あ、でも聞こえて言ってたら遅いんですよね。
そうなん
です。
今のは
ちなみに
私の録音では良かったです。
あ、そうですか。じゃあ分かりました。はい、それぐらいでいきます。はい、じゃあもう一回お願いします。はい、
新年
明けましておめでとうございます。